旅鉄路線図。今回の路線は桜井線です。この路線は奈良県奈良市奈良駅から奈良県大和高田市高田駅までを結ぶ全長 29.4km の路線で、駅数は14。1893年明治26年大阪鉄道として高田から桜井までが開業、1899年明治32年に全通しました。というわけで今週は大関拓がお送りしていきたいと思います。桜井線、この路線は万葉まほろば線というふうにですね、愛称が付けられております。日本最古の歌集万葉集に多く読まれた名所や旧跡がいっぱいあるというところ。そしてまほろば、このまほろばっていうのはですね、奈良県のもう代名詞になっているような言葉ですよね。素晴らしい場所とか住みやすい場所っていう意味がある、古語だそうです。こんな愛称がついております桜井線でございますが、基本的には電車、105系の電車が走っておりますね。こうクリーム色にこうちょっと朱色がかった帯が巻かれている、シェローでね、僕可愛くて大好きなんですけども、この桜井線、基本的には奈良駅から南の方にずっと降りていって、桜井のところで西に曲がって大和高田市の高田駅まで、行くといった逆 L 字みたいになっているこう路線になります。この路線なんですけども、まず駅名がちょっと難読駅が多いですね。まず奈良の次の駅、今日の終わりと書いて京馬邸駅、帯がほどけると書いて帯時計駅、その次がちょっとねこう漢字で説明するのは難しいんですけども、木偏に、楽しいっていう字の古い字みたいな感じですかね。これに本と書いて一の本駅、うねの傍らと書いてうねびとかですね、ちょっと読めないなかなかの難読駅が揃っている路線でございます。先ほどの万葉まほろば線というこの愛称なんですが、これはですね、最近名付けられたものです。2010年、平城遷都1300年祭、それから奈良デスティネーションキャンペーン、より親しみを持ってもらおうということで名付けられたということで、それまでは特にそういったね、路線の愛称とかはなかったようです。地図を見るとですね、すごくわかりやすいんですけれども、奈良からずっとこう南に降りていきますが、それより少し西側に同じように南の方に降りていく、近鉄の路線があります。この近鉄の橿原線になるんですけども、この路線の方がこの辺りの地域としてはメインルートというか、トラフィックが非常に多いというか、たくさんのお客さんが乗っている。逆にこの JR の桜井線っていうのはですね、結構のんびりとした感じで、走っております。で、日本の観光客の方は結構近鉄を使うことが多いんですが、ジャパンレールパスをですね使って、結構外国の方が、この桜井線を利用するというケースが多いようです。結構歴史的にですね、名所といいますか、名だたる場所を通っていくので、この辺り少し紹介していきたいと思います。先ほど読みづらいといった、帯時計、ここにはですね、皇族もお見えになる安産祈願の帯時計字がある。そして一之本駅のそばには前方後円墳の上にある輪西田神社、天理はもう皆さんご存知ですね、天理教の、本部がある。さらに日本書紀にも載っている磯の神神宮があります。庭には、大和の国の一宮大神神社、日本最古の神社の一つと呼ばれておりますね。それから柳本には、須神天皇陵、牧向には箸墓古墳、かぐやま、これ皆さんご存知かと思いますが、万葉集で持統天皇が読んだ句の、場所になります。これはですね、春過ぎて夏来たるらし白田への衣干したり天のかぐやまというですね、もう皆さんご存知の、句の読まれた場所になります。うねび、ここには日本で最初の天皇ということになりますが、神武天皇を祀る橿原神宮があります。とにかくですね、たくさんのこの歴史的な名所があるわけなので、時々ですね、こう何が発見されたって言った時にわーっと人が集まる、急に混み出すっていうですね、特徴があるようです。先ほどのうねび、ここはあの橿原市の市役所がある、駅なんですけども、この辺りはですね、どっちかというとそのうねびよりは大和八木、近鉄の橿原線と、近鉄大阪線がちょうど直行するクロスする場所になりますので、こっちの方がですね、たくさんの人が乗り降りするようです。 やはりこの路線の中でも異彩を放っているのが天理ですね。ここは高架の駅になっておりまして、1階の部分には広大なこう待ち合わせ場所みたいなのが、あります。さらに近鉄の、平畑から分かれていきます。近鉄天理線がぐーっとここの天理駅に向かって伸びておりまして、ちょうど T の字のような形でこの天理駅まで伸びてきております。なのでものすごくこうね、人がこうぐーっと集まるような場所になっているわけなんですがですね、天理教教会本部というところがこの近くにありまして、やはりこれはですね、遠くから見るとものすごいこう独特の、建物がですねすごく多く、街が独特の雰囲気に包まれております。この天理の街を目指してやってくるというか、やってきていたのがですね、臨時列車、多くの臨時列車になります。天理輪、天理教のお祭り、集まりがあるときはですね、結構全国からこの天理の街を目指して、天理輪が運行されておりましたが、関東からの天理輪というのは、2011年で、ほぼなくなりつつあるということだそうです。なかなか見られない車両とかがですね、この天理にやってくるということで、結構撮影にも訪れる方が多かったようです。この桜井線を走る優等列車、急行紀の川というのがありました。この桜井線は1980年に電化、1984年にその紀の川なくなってしまったんですが、このルートがなかなか渋くてですね、京都を発車して奈良線を通り、奈良からはこの桜井線を通り、さらに和歌山線を通って和歌山まで行くという、まさにこの紀の川に沿って、走っていくような、ルートだったわけなんですが、1984年で、廃止になっております。というわけで、今週は続出する歴史的名所と難読駅名、桜井線のお話でした。というわけで、今週の恋する旅鉄部はここまでです。
恋する旅鉄部では皆さんからのダイレクトメッセージを募集しております。
はい、どしどし送ってください。
送ってください、
はい、今週もこの方からご紹介しましょう、
はい、
長谷川智彦子さんですかね、
はい、
ありがとうございます。3歳になる娘と2人で新幹線に乗って東京へ行ってきました、はい、初めての新幹線に娘は大興奮、自由席は幼児無料だから子供連れ母親が多く、中には座れずに子供を抱えてデッキで立っているお母さんもいて気の毒に思いました、子供連れだと自由席にせざるを得ないことになんだか矛盾を感じました。
それはありますね。
そっか、あれですよね、やっぱりめちゃくちゃ混んでる時とかはお子さん連れ大変ですよね。
大変ですね。なんか今は、2人子供がいるんで、下の子は膝上でも2人を膝上に乗せるってことはできないので、はい、もう1人分もう1席分買って2席で3人座るってことはやってるんですけ ど、
なるほど。
でも王子しかいない時はやっぱりもうどんなに重たくなっても膝上でしたよね。
そうですよね、
まあ、すごい空いてる時は隣に座らせますけど、混んでる時はやっぱりちょっとそこは気を使っちゃいますよね。
ね、このあたりね、微妙なやっぱり問題ですけども、混んでる車内ではやっぱ譲り合いの気持ちでね、
そうですね、
行きたいですよね。
長気持ちよく乗れたらそれが一番いいですもんね。
そうですね、
はい、
はい、皆さんからメッセージをどしどし募集しております。送ってください。
送ってください、はい、お待ちしております。それでは今日もいい旅を。
いってらっしゃい。